ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月22日、石破茂総理大臣は首相官邸において家族会、救う会、拉致議連の3団体と面会し、ゴールデンウィークに行われた米国訪問の報告を受けました。この面会には拉致被害者横田めぐみさんの弟であり家族会代表の横田拓也さんも参加されました。本日はこの面会における家族会代表の横田拓也さんの発言と石破総理大臣の発言、そして面会後の記者会見における横田拓也さんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
今回家族会、救う会、拉致議連の3団体でゴールデンウィーク期間中に訪米をしてまいりました。今回拉致議連は5つの党を5党でオールジャパンで訪米したことで、お会いする全ての方に我々がオールジャパンでこの問題を必ず解決するんだという覚悟がこの団体の体制で伝わったんじゃないかなというふうに思います。私がそれぞれお会いさせていただいた方に伝えた内容というのは、私たちの家族会、救う会、拉致議連が求めているのは全拉致被害者の一括帰国であるということ、そして共に脅威ある北朝鮮と戦ってほしいということを伝えました。また具体的には、米朝首脳会談が仮に今後あった場合には、日本側が北朝鮮に対して必ず拉致被害者が帰ってこなければ日本は人道支援をしないんだということ、そして独自制裁解除もしないんだということは、アメリカ側から北朝鮮に伝えてほしいということを伝えるとともにですね、米朝首脳会談の前に日朝首脳会談が先行して開催されるときには、私たちは核開発の問題、弾道ミサイルに切り分けて先行して人権問題である拉致問題を協議していくこと、このことを理解してほしいということを伝えました。とにかく親世代が今私の母でもあり、めぐみの母である早紀江一人しか残っていないので、残された時間がないので、早急に具体的に解決してほしいということを訴えてまいりました。短い訪米でしたけれども、私たちはもう可能な限りできることを声に出して伝えられたと思いますので、今度はこの私たちの思いを日本政府が順番を持ってですね、具体的に外交につなげていってほしいと思っています。よろしくお願いいたします。
続いて、横田拓也さんの発言を受けた石破総理大臣の発言をお聞きください。
皆様、厳しいスケジュールでご訪問いただきありがとうございました。本当にこう今、横田さんおっしゃるように、もうあと早紀江さんしか残っておらないしまいました。でもちろんそのご弔命で言っていただくと、とても大事なことですが、ぜひ横田早紀江さんがお元気なうちに喜んでいただく、そういうような機会が訪れますよ。今日は林長官も担当大臣になりますが、まあ、政府を挙げて対応させていただきたいと思います。もうこれからハンガリーの大統領が来るんですが、ね、もう昨日はパラグアイの大統領がお越しになりました。もう皆様方ご存知だと思いますが、大統領はじめ随行の閣僚もみんながブルーリボンバッジをつけているのを初めて見ましたですね。どこの国もそういうことはしないんだな。まだ43歳の若い大統領ですが、この問題について言及もされた。で、まあ、今日ハンガリーともその話をしようと思っていますが、まあ、も 万博のナショナルデーのこともあり、毎日みたいにどっかの大統領かどっかの首相がお越しになるんですが、もう大体皆さん拉致には言及される、日本はそういう問題があるんだねということ、我々もできる協力はするよという話を全てのおいでになる外国の首脳がしていただけるというのは今までなかったことだと思っております。もちろんこの万博という機会を通じてこの問題を世界にご理解いただく、私がこう小泉内閣の頃拉致問題に関わるようになった時に、これは古谷先生なんかも一緒に先生も一緒にやらせていただいたら、この拉致の問題をもちろん英語、ドイツ語、フランス語、いろんな国の言葉に訳して、世界にみんなで手分けをして話をしに行ったんですよね。もう一回そういう世界を挙げてこの問題の解決、もちろん我が国主権に関わることですから、最終的に我が国がやっ解決しなければならないことである、世界に理解をいただくということは大事なことというふうに改めて思ったところであります。そういう観点からも今回のご訪問は非常に意義のあることだったと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
最後に、この面会後に行われた記者会見における石破総理に求めることは何かという記者の質問に対する横田拓也さんの発言をお聞きください。
今日は資料を総理のお手元に配布した際にですね、その中に訪米した時にも使用した母がトランプ大統領からお悔やみの書簡をですね、写した資料も配布させてもらっている時にですね、総理自らがその紙を見ながらですね、やはり早紀江さん一人だよねと、残された時間が本当にないよねということをですね、発言をされていたので、そのことは十分に私たちの心の内の苦しみというものをですね、受け止めてくださっていることは私も見て感じ取れました。ただそれをやはり母が今日元気でも明日元気じゃないかもしれないっていう、そういう年齢なので本当に残された時間がないっていう、その覚悟、当事者的なその若事感で具体的な外交を積み上げていって、やはり決裁権を持っている金正恩委員長との会談でしかこの問題を大きく前進しないはずなので、首脳会談確立に向けて具体的に詰めていってほしいなと思っています。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、三輪車で水色の街をお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
三輪車で水色の街をお聞きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。